今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月も終わり、本格的な夏がやってきましたと、まだまだこの、豪雨災害の、被害がまだ問題が解決せずに、大変な皆さんもたくさんいらっしゃると思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今回はこんな時こそ心に音楽を、そんなテーマでお届けします。お客様は京都フィルハーモニー室内合奏団理事長でいらっしゃる田中美由紀さんです。田中さん、お久しぶりです。
本当にお久しぶりです。
こんにちは。
こんにちは。
何年ぶりでしょうか。
何年ぶりでしょう。 4、5年。
はい、京フィルさんというもうこんな感じでお話しさせていただきますが、
はい、
何カフェでしたっけ。
カフェ楽しおせクラシックっていう、
楽しおせクラシックラジオカフェのカフェを、
はい、
タイトルに入れはったかなとい う, こうそんなイメージがありましたが、楽しおせクラシック、
はい、そうなんです、
はいはい、そんな番組をされ、はい、してくださってたんですね。
そうですね、はい、
それどれぐらい、
どれぐらい、
4,5 年前ですね。
そうですね、 4,5 年前だと思います。
まあ、全く田中さんはお変わりなく、
ありがとうございます。
見た感じは全く変わってらっしゃらないんですが
いい
え、なんとなんと田中さん理事長になられたんですか。びっくりって、本当にっていう。
そうですよね、はい、
ただ、はい、その人望とか、なさってたお仕事ぶりからは多分当然のことという流れだったと思うんですけども、どうされたんですか、何かきっかけがあったんですか。
そうですね、前理事長の小林
明さん、
はいはい、ちょっと体調崩して休んでまして、はい、1年間は理事長不在で副理事長が理事長兼っていう感じでやってはったんですけど、演奏者が副理事長やったもんで、やっぱりちょっと演奏の方に力を入れたいっていうことで、なら理事長不在やけどどうしようっていうので、リーダーがいいへんかったら困るなみたいな話になったので、それだけみたいな感じで、ついついそんなんでよかったらやりましょうかって、何も考えずに理事長を受けてしまって、
はいはい、いや素晴らしいですね、そうですか、
はい、
で前理事長の小林明さんはその体調を悪くされて入院されて、はい、その後はいかがですか。
そうですね、今はぼつぼつと、
ぼつぼつと、はい、そうですか、
ちょっとずつ元気になってはります。相変わらず暗いことは暗いですけど
いや非常に、こう味のある、
そうです ね、
そんな方ですよね、はい、
まあ、そうです、
きっと前の通りだと思いますけれども、
はい、全然変わってないです。
そうですか、
はい、
はい、まあ、京フィルといえば、はい、このラジオカフェと同じ、ま、ほぼほぼ三条通りに事務所が今もあるんでしょうか。
そうです、はい、
東の東院のビルの一角にあるというところで、そのあたりは何か変化したことって、その理事長が変わったこと以外に何かありますか。
はい、そうですね、サポートメンバーではないんですけど、理事が一転しまして、副理事長を西田二郎さんっていう方が、日本テレビのディレクターさんやってはったんですけど、はい、今はもうちょっと上の方になっておられるんですけど、その方とか、あといろいろ、もう今まで京フィルと
縁があ
ったというか、京フィルのファンではあったんですけど、
応援団としてメンバーに加わってくださったと、
はい、理事としてメンバーに加わってくださって、はい、だからこうでなければならないっていう考え方でなくて、こんなことできるんじゃないか、あんなことできるんじゃないかっていう発想を皆さん持ってくださってて、
はい、
今までの京フィルとはちょっと違ったような 感じのこともチャレンジできるかなと。
そうですか、はい、やっぱりこう外から見たキオフィル、
はい、
でそういう外からのアイディアって、まあ、どんな組織でも多分重要なんでしょうね。
そうですね、中のメンバーだけでやってるとやっぱり自己中心的になってしまうところもあるのかなと思って、はい、お客さん目線とかいうのも、まあ、今までお客さん目線ではないってことはなかったんですけど、また違う方向から見たら今日フィルってこんな感じ、こんなこともできるんやなっていうのが新しく発見できたんで。
あ、そうなんですか。はい、はい、まあ、そういう何ができるっていうことを考えるときにこういうこともできるんじゃないかっていう、そういう発想がやっぱり外の方の方が、はい、まあ、よりよく見えるっていう点はあるかもしれませんね。
そうですね、はい、
はい、そしてキョーフィルさんは1972年の結成ということは、
はい、
なんと、2022年に50周年、
はい、そうです、創立50周年
これは
迎えます、
はい、どういうこの古い方なんですか、この全国で。
全国で古い方か、でもそのあたりにオーケストラができたところも多いみたいなので、古いかどうかはちょっと分かんないんですけど、室内楽オーケストラとしては
結構歴史があると、
歴史がある、
はい、
と自負してます。
自負してる、そうですか。はい、こう特徴としては、はい、どういうところにあるというふうに、この活動結構特徴があると思うんですけども。
そうですね。まあ昔から他ができないことをやってしまおうみたいなところはもともとあったんですけど、
はい、
それが0歳から入場可能なコンサート、赤ちゃんからでも入場可能なコンサートっていうのは昔からやってたので、他のオーケストラとか他のいろんな業種の方からそんな赤ちゃんから聞かせたってっていう感じだったんですけど、
はい、
今はもう反対に皆さんが0歳から
それを
っていうの
を結構歌うっていうか
歌ってはる人が多いんですけど、
はいはい、その当時は、まあ、他にあまりなかった
と、うん、なかった、
先駆けて、
そうです、はいはい、先駆けてやってました。
その0歳からクラシックをっていうのは、はい、多分こう演奏する側にとると、うん、赤ちゃんの泣き声が聞こえたりそういうことがこう妨げになるんじゃないかっていうところで、やっぱり皆さん躊躇されてたんでしょうね、は
い、
昔は。
多分そうかなと思いますけど、
はい
はい、今は
まあそれが逆に、
うん、逆に、
はい、
でもその0歳の赤ちゃんから聞いてた子もだんだん年を取ってっていうかなったら、ちゃんと聞くようになったんで、こんだけ成長しましたって、
はい、
お母さんが喜んではる、喜びながらチケット買ってくださる方も。
ああ、そうですよね、はい、やっぱり胎児の時にやっぱりそういういい振動、うん、いい音を聞かせるっていうのはすごくいいって聞いたことがありますので、はいはい、ましてやそうやって乳児であったり幼児であったりっていう時にいい音楽聞くっていうのはすごく意味があるでしょうね、
はい、意味があると思います、はい、
そうですか、はい、はい、さあそしてまあ、キョーフィルといえば小学校に出かけたり、
はいはい、
かしこまらないというそういう、こうクラシックをいろんな市民の縁がないという皆さんにもこう気軽にっていう側面もありますよね、
はい、そうですね、堅苦しくない音楽を届けようっていう感じで普段着で演奏を聞きに来てもらおう、
あ、おしゃれしなくても大丈夫、
はい、まあ、ちょっとぐらいおしゃれしていつもと違う空間を味わってもらってもいいし、普通に普段着で来てもらっても
どっちでも
どっちでもいいよっていう感じで、
は
い、
そうですか、はい、これはいいですよね、うん、やっぱりそのちょっと聞きに行こうかっていうそういうこうそれが日常になるっていうのが重要かもしれませんね、
はい、
さあ、そんなキョーフィルなんですけれども、この新型ウイルスコロナ禍の中で、
はい、
また今感染拡大して、はい、2次第2波がやってきたのかなっていうことが非常に日々話題になってますけども、
はい、
いろんな方がいろんな影響を受けてらっしゃると思うんですが、
はい、
このキョーフィルにおいてはどんな影響を受けられましたでしょうか。
2月末から、
はい、
コンサートはだいぶ減ってき きつつあって、3月8日に自主公演として定期公演をさせていただいたんですけど、そっからもあとはホール自体が閉まってしまったりとか、
はい、
キャンセルが相次いで、学校公演もする6月7月で学校公演もする予定やったんですけど、それも延期になったりして、50公演ぐらいは中止または延期になって、
はい、
何千万の
何千万の、はい、まあ、あるべき収入がなくなったと、はい、何千万、そうですか、50公演も準備されてたんですね、
はい、そうですね、はい、は
い、いろんなこう各地の小学校にもこう、あれは、公演に、
そうです、文化庁の巡回公演っていう、
あ、巡回公演、
はい、のがあって、はい、九州とか中国地方に行く予定やったんですけど、
もう全国津々浦々っていう感じなんですか、
あの
西
オーケストラによって今年はここの地域ねっていう感じで分かれるので、今回は九州と中国地方やったんですけど、
はい、
また9月以降からまたそれは再開の予定です。
そうです
か、今のところは
あのそういう小学校を巡回するっていう、
そうです、学校のに行って学校の体育館がそのコンサートホールになるっていうような感じの演奏会なんですけど、
まあ、そういう巡回公演が9月から、はい
はいはい、
まあ、あの小学校がそもそもあの休校にならずに、
はい、
あのちゃんと普通に授業があってこその、まあ、そういう巡回公演だと思いますけども、はい、まあ、それができるそういう状態であればというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
先生方もものすごくそれは楽しみにされているので、
はい、
どうもなかったらぜひ来てください
って。どうもなかったらぜひそうですか、
はい、
さあ、ここで今日フィルってどんな演奏するのかなとラジオお聞きの皆さん思っておられる方もおられると思います、
はい、
それでは何か一曲聞かせてください、ご案内ください。
それでは、3月8日にコロナで自粛になる前最後の演奏会で、演奏した曲の一曲なんですけど、レスピーギー作曲のリュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲をお聴きください。
久しぶりにギョフィルの演奏聞かせていただきました
ま
やっぱり本当に音楽って私たちの生活の中に必要なんだなってこう改めて思われた方もたくさんおられると思うんですけども、
はい、
あのやはりそういうあの日本中のこういうクラシックの公演が、
はい、
あのまあ自粛中止になった時に、はい、あのインターネットを通じてあの日本フィルハーモニーの方がこう、
ね、
はい、ズームみたいな感じで、はい、各自が自宅で演奏されてるところを発信されてましたよね。
はい、そうですね。
キョフィルにおいては皆さんどんな風にされたんでしょう。
そうですね、はい、その動画を見てではなくて、
はい、
何か発信したいねっていう話はずっとしてたら、志村けんさんが亡くなられて、
本当ですね、
かなりショックで、まあ、演奏者もみんなショックやったんですけど、
はい、
これでなんかできへんかな、志村さん東村山音頭、
うん、
でもクラシックではな、キョフィルが演奏するのはなできへんかなって一瞬思ったんですけど、
はい、
クラシカルなアレンジしてみたらどうやろうっていうので、
はい、
で東村山音頭をキョフィルバージョンで演奏してみて、それを YouTube で あげたんですけど、はい、
これは、はい、今日は音源としてはないんですけれども、
そうですね、はい、
現在 YouTube で、
はい、YouTube で配信
中と、はい、そうです、はい、いうことですね、
はい、
はい、
1万人の東村山音頭って名付けたんですけど、
はい、
1万人ってなんで1万人なんやって言わはるんですけど、
はい、
年末に1万人の大工って他のオーケストラ
がありますよ、ね、
やってはるんですけど、それに文字ってではないですけど、はあ、なんかオーケストラって1万人って
大工じゃなくても、はい、1万人の人が参加できる、
はい、
まあ、そういう音楽ってあっていいんじゃないかという感じでしょうか。
そうですね、
はい、
そうです、全くその通りなんですけど、
はい、
で一般の方とかもどしどし参加してほしいなと思って、志村けんさんを追悼する東村山音頭を皆さんで一緒に演奏してみませんかっていうので、
はい、
今1万人の東村山音頭っていうのを、
まあ、募集中
です、はい、はい、
このキョーフィルが演奏されたこの東村山音頭のこの YouTube の配信が非常にこう、皆さんいいねというふうに評判が良かったんですよね、はい、
そうなんです、
はい、これをちょっとご説明願えますか、経緯を。
経緯は、はい、何かしたいなっていうことから、はいはい、
音がなかなか難しいと。
そうですね、はい、ズームで皆さんやってはったりはするんですけど、
そうですね、そういうのを見ましたよね、
はいはい、リントークっていうのを使わせてもらって、それぞれ、まあ一人ずつが演奏をするんですけど、演奏してる間に他の人たちもその一人が演奏してる姿を見れるっていうか、演奏してる曲っていうか音も聞こえるんですね。なので
全ての音も同時に聞くことができる。
そうですね、はい、なので一人で演奏してるわけでもなく、誰かに見られてるっていう演奏者の方も、
はい、
で演奏、みんなと演奏してるっていう感じもあるので、
画面上ではあるけれども、はい、みんなと演奏しているっていう、うん、そういうことをまあ味わいながらというようなんですが、そうですね、
はい、まあ、ある程度一人でなんかスマホで撮ってたりしたらやっぱり一人なんで緊張感もちょっと薄れるかなと思うんですけど、誰かに見られてるって言えばある程度本番みたいな感じで緊張感もあるので、はい、よかったっていう人もいました。そうですか、
はい、でリアルタイムでその同時に演奏するっていうところがやっぱり、
それは同時に演奏したんではやっぱり音が遅れてきますよね、ネット、はい、なのでそれはちょっと無理なんですけど、後で合わせるっていう感じなんです。
それはそういうふうにされたんですね、はい、まあ、そうすると他の皆さんの演奏風景、音も見ながら聞きながら、はい、自分が演奏すると、
そう、ところでモデル音源があるので、それを聞きながら楽譜に沿って演奏したって感じで。
そうですか、
はい、一番多分、今までと全然違うのが指揮者、一応指揮者はいるんですけど、一番最後にやっぱり指揮もあった方がいいかなっていうので、みんなの音源を取ってから指揮者が指揮を取ったって感じ。
そうするとやっぱりYouTube ですから見るということもありますから、
はいはい、
よりこう臨場感があるっていう。
そうですね、出来上がってきたら全然違うのでびっくりしました。
これが、まあ、本当ですか。はい、これは皆さんぜひ、まあ、ご覧ください、お聞きくださいというところですね、
はい、そうですね、はい、
でこれが1万人の、もうどんな方でもいいんですか。
はい、もう どんな方でもいいです。歌でも
、
はい、手拍子だけでも、
そうですか、
何でも、はい、
私もいけるっていうことですか。
全然大丈夫です。
本当ですか、
はい、
タンバリンでも良いと。
タンバリンでも何でも
何でも
大丈夫です。
そうですか、はい、そうするとこんな風にっていう何かそういうフォーマットっていうか何かは、
はい、
あるんですか。
このホームページに行っていただくと、京フィルリモートっていうところに行っていただくと、
は
い、
リモートハーモニープロジェクト、
そうですね、はい、はい、そこに行っていただくといろいろ説明してあるので、
はあ、
ぜひご覧ください。
これは参加したいです。
ぜひ、
はい、
お願いいたします。
本当です ね、
はい、
ねえ、ラジオを聴きの皆さんも本当に手拍子でもいいって、
はい、歌でも
、
はい
はい、まあ、それはちょっと勇気がいりますから、ぜひ皆さんも参加されてはいかがでしょうか。 はい、まあ、これを何かできることがあるかなっていうふうにやっぱり、どんな皆さんもこう考えられると思うんですけども、はい、ウィンフィルか何かが、
はい、
生の演奏会にやっぱり勝るものはないっていうところ で、はい、はい、どんな風にしたら、はい、舞台上で演奏できるかっていうのをテスト、
はい、いろんなところがテスト してくださってるんですけど、
はい、
今日フィルは6月の13日にコロナ その自粛明けで、はい、他のオーケストラより一番最初にお客様を入れて演奏会をさせていただいたんですけど、
はい、
その時にもう、練習の時もマスクしてフェイスシールドをして演奏を練習してみたんですけど、なんかちょっと楽譜が見えないとかいろんなことがあって本番はフェイスシールドは外したんですけど、
はい、
マスクをしながら距離を空けながら演奏をして今まではアイコンタクト、指揮者がいないコンサートが多いのでアイコンタクトでみんなの音も聞きながら演奏してたんですけど、離れることによって音が数秒間 0.0 何秒間か遅れてくるので、ちょっと演奏者には大変しんどいっていう
ということが、はい、そういう、こうソーシャルディスタンスを取ってみると、はい、そうなんだっていうことが分かったと、
はい、
はい、アクリルボードを置いてらっしゃる、はい、なんか演奏家もおられたと思うんですけど、
そうですね、管楽器とかは、マスクができないのでアクリル板、アクリルも、はい、ちょっと他のオーケストラからお借りして、
あ、
はい、
そうなんですか、はい、その、ウィンフィル の実験風景見てると、はい、結構楽器によって随分その飛沫の飛び方が違うっていう実験をされてたんですけど、やっぱりそういうことってあるんやなって、やっぱり普段の営みってそういうことなんだなっていうふうに、ああというふうに改めて気づかされたっていうところですが、やっぱり今回の今の状況の中ではいろんな工夫をされたと。
そうですね、そのテストもやっぱり管楽器であろうとそんなに飛んでない、くしゃみの方がすごい飛んでるっていう結論になったので。
本当ですか、はい、くしゃみってすごいらしいですね。
そうですね、
時速何キロか忘れましたけど、
はい、
く
しゃみが一番飛ぶみたいな。だから
そうですか、
はい、演奏してる限りではそんなに飛ばないので、
この辺りでもよよよよとホルンとか、ね、ああいうものでも、そうですね、はい、そうなんですかね、
そんなに飛ばないのでっていう、はい、
ことは
分かったので、
はい、まあ、そうするとある程度のこうソーシャルディスタンスっていうか距離はやっぱり、
そうですね、1メートルとか1メートル50センチとか、
ね、やっぱりそうやってアイコンタクトであったり、はい、近くにいればこそこう分かる気配とか、
そうですね、なんかタイミングとかそれがね感じにくいって、それがすごい。だからリハーサルの時も足音一つ立てるのにももううるさいみたいな感じやったので、
は
あ、動かず聞いとくみたいな感じで、
やっぱりそれぐらい微妙な音の変化とか、はい、そういうものを聞きながら皆さん実は演奏してはるんですね、
は
い、
実は
実はって言ったら怒られそうですけど、
はい、
やっぱりそういうものなんですね、生っていうのは、
はい
はい、
でもうお客さんが本当に喜んで涙を流しながら、はい、聞いてくださってて本当によかった、
はい、こう日本で最初にそのクラシックの演奏会としては、
はい、
まあ、その自粛後初のコンサート、これいつされたんですか。
6月13日、
はいはいはい、待ってたよっていう風に、
もう3ヶ月も待ってたんやからなって怒られて、
はい、まあ本当にそうです、
聞きたかってんって、音楽がとりあえず聞きたいねんって、
そうですよね、
早く早くって言われてたんですけど、
そうですね、はい、やっぱり画面上とかその、うん、スマホとかそういうところから聞く音楽と実際に会場で聞く音楽って、まあ、まるで違うっていうか、
そうです ね、その東村山音頭とかやってますけど、
はい、
やっぱり 生の音は違うなって。
本当ですね、まあ、そういうこともあったというところで、はい、あの今日7月31日にも実は、はい、コンサートがこの三条通りで行われているそうですね。
そうです、文化博物館の別館ホールで、はい、マリンバの通崎さんと一緒に、演奏してするプログラムと、はい、通崎さんとギターのと一緒にされるプログラムと2つのプログラムを1時間ごとで4公演、はいはい、してます。
そうですか、はい、あのこの番組はあの実は、事前に録音を撮らせていただいてるんですが、はい、5時半に放送が終わりまして、はい、今日ですと、まあ19時
そうです、はい、
ただチケットが
という、そうなんです、
ね、チケットが大変な人気なんですね、はい、本当に通崎さんは、
はい、もう皆さん聞きたかったって待っておられたので、はい、
そうですか、はい、まあこんな風にあのいろいろ文化博物館のこの別館ホールも、はい、あのあれ200人ぐらい、
そう200人の定員なんですけど、200席椅子を用意して間1個ずつ座らないようにしていただいて、はい、100席限定で、
100席限定でという、はい、やっぱりそんな風に工夫しながら、
そうですね、
何ができるのかなっていうことをやっぱりやってみるっていうことが重要ですね、はい、
そうですね、できないじゃなくてできるかどうか考える、何ができる、
はい、いいことをおっしゃいます、はい、さあ、はい、この、まあ平成2年2020年は、はい、まだまだ、時間がありますけれども、どんなふうに、はい、演奏会されるご予定でしょうか。
そうですね、あの同じく、文化博物館の別館ホールで8月5日に3時からと6時半から18時半からの2公演を、はい、定期公演 B っていう感じで、室内楽シリーズでチェコの音楽とマルティーヌ、生誕130年のマルティーヌとドヴォルザークの世界っていう感じで、マルティーヌの曲とドヴォルザークの曲を演奏したりとか、
はい、
はい、させていただきます、はい、
なんかテーマを設けてやるっていう、
はい、定期公演 A はですね、はい、テーマをなんか、コンサートホールでやるのですけど、はい、それテーマを決めてビバルディの、四季から春夏秋冬1公演ずつ。
そうですか、はい、それではですね、はい、そのビバルディの春を聞きながら、はい、今日はお別れにしたいと思います、はい、何ができるかを、考える、はい、まあ、大切なことを伺いました、はい、ありがとうございました。じゃあビバルディの春聞きながらお別れにしたいと思います。今日のお客様は京都フィルハーモニー室内楽奏団理事長の田中美幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.